第一章概念辨析医者大学とは何か。医者大学とは、学習の後に付け足すように書くのではなく、書く、そのものを学習のエンジンとすることだ。中核の主張は単純である。曖昧な理解を言葉にせざるを得ないとき、まずその理解を整理しなければならず、その整理こそが深い学習の起きる場所だ。言い換えれば、書くことは学習の終点ではなく入り口である。多くの人は学習を先に入力、後に出力の直線的な流れと捉える。本を読み、講義を聞き、記事を保存し、十分学んだと感じてから実践や表現をする。しかし医者大学はこの順序を反転させる。新しい概念に触れた瞬間、自分の言葉で書き下ろすよう求めるのだ。そうすると、分かったつもりの箇所が紙の上で破綻する。論理の断絶、概念の混同、証拠の欠落がすべてあらわになる。この道は、出力駆動モジュールと一連のものだ。出力駆動とは、明確な出目標でもって学習全体を牽引することを意味する。漫然と吸収するのではなく、これを説明する一文を書く、という課題を抱えて読み、考え、検証する。出力は古いのように機能し、本当に内面化された部分を残し、空虚な部分を落とす。一つの誤解を晴らしておく。医者大学部は、毎日日記を書く、でも、感想をメモするでもない。感情的な未加工の垂れ流しは、理解力の向上にほとんど寄与しない。真に聞く医者大学が書くのは概念、論理、証拠。つまり外部の知識を再構造化する営みである。数百字のカードでも長文でもよい。肝心なのは理解再構成表現のループを強制されるかだ。第二章定の原理、執筆はいかに記憶と理解を作り変えるか。認知科学の観点から書くことが学習を強化するのはまず生成効果を引き出すからだ。受動的に再読するだけでは脳はもう知っているという馴染みの錯覚に陥る。しかし能動的に説明を生成せざるを得ないとき、知識ネットワークを検索し、組み合わせ、検証することを強いられる。この能動的生成は、受動的な受容よりも深い記憶の跡を残す。次に、整地化処理がある。一文を明確に書くには、前提の補足、類似概念の区別、判例の提示が求められ、これが既存知識と新知識の間に多重の結びつきを強制する。結びつきが多いほど検索経路は豊かになり、後の想起と転移が容易になる。故に書くことは結果の記録ではなく、結びつきを生むプロセスである。三つ目は、思考の外部化だ。ワーキングメモリーの容量は極めて限られており、同時に数個しか保持できない。複雑なテーマには脳内の計算だけでは到底足りない。書くことは思考を紙の上に外部化し、脳に無限の付箋を接続するようなもので、ワーキングメモリーを超える構造を扱い、過程で自身の隙を発見し続けさせる。最後は、検索練習の力だ。医者大学部は本質的に高強度の能動的想起である。本をめくって確認するのではなく、まず自分の理解で書き、後で照らし合わせる。繰り返しの研究が示すように、この先に取り出し、後に修正の練習は、長期保持と柔軟な応用において反復読書を大きく上回る。それは学習を分かったふりから、本当に説明できる、へと変える。第3章専門分析、データ、枠組み、小研究。この章では具体的なデータ、命名可能な枠組み、実際の研究でこれまでの主張を支える。まず保持のデータ。企業研修と教学法学会で頻繁に引用される学習の円錐、コーンオブラーニングという経験モデル、出典種別、企業研修文献と教学法上論、厳密な無作為対象実験ではないは、大まかな目安を与える。講義のみの保持は約 5%、読書は約10%、 デモ観察は約 20%、グループ討論は約 50%、実践は約 75%、他者に教えるは約 90% に達する。このモデルの方法論には議論があるが、示唆する方向は一致している。能動的算出に近いほど保持は高い。次に、より厳密な査読付き実験。2014年、ネストコラは、メモリー&コグニションに、エキペクティング・トゥ・ティーチ・エンハンスズ・ラーニング&オーガナイゼーション・オブ・ノーレッジ、教えることを予期すると学習と知識の組織化が強まる、を発表した。被験者を他者に教えることを予期、群と、検索練習に参加することを予期、群に分けた。結果、教えることを予期した群は、符号化段階でより概念的に、構造的に材料を組織し、後の概念的早期測定で優れた成績を示した。出典種別、査読付き対象実験、大きさは群間の有意差、正確な百分率ではない。これは、このことを明確に書き、説明するのだ、という予期だけで、学習の様式と深さが変わることを示している。操作可能にするため、出力駆動学習モデル、ODL、という命名枠組みを提案する。学習を4つの段階に分ける。怒り、書き明かす一概念を選ぶ、再構成、自分の言葉で論理を組む、外部化、文字にして空撃を露出、構成、出どころと照らし穴を埋める。伝統的、入力優先、経路との違いは複数の次元に現れ、過表に対象する。次元テル、伝統的入力優先 VS 出力駆動。ODL。記憶保持では前者は反復読書依存で低く、後者は生成、検索依存で高い。理解の深さでは前者は馴染みにとどまりやすく、後者は論理的一貫を強制する。知識統合では前者は断片化、後者は構造化を強制する。フィードバック速度では前者は遅く曖昧、後者は即座に断点を露出する。転移能力では前者は弱く、後者は結びつきの豊かさで強い。この表は絶対の真理ではないが、自己点検の座標である。識別可能な実例は2つ。1つは物理学者リチャード・ファインマン。彼の著名なファインマンテクニックは本質的に教えによる学習だ。概念を素人に説明し、相手にわかるまで繰り返す。明確に書けないところが分かっていないところである。もう一つはルネサンス期のレオナルド・ダ・ヴィンチ。膨大な手書きノート、共栄反転の趣向を含むに観察、演繹、自問を記し、書くことを持続的な外部化思考の道具とした。両者とも、達人は生まれつき優秀なのではなく、長く、書く、を理解の手段としてきたことを証明している。医者大学部が本当に効いているかどうかを判断するには、4つの測定可能な指標を用いる。週間算出文字数、概念カード数、7日後の訴求保持率、原稿なしで確信を復証できるか、および他者からの修正回数、公開共有後に指摘されることは、最も高価で最も本物のフィードバック。これに基づき実行チェックリストを提示する。1、毎日300字以上の概念カードを書く。2、毎週1テーマを明確に解く長文を完成させる。3、産卵ノートではなく検索可能なカード庫を作る。4、少なくとも一度公開共有し外部フィードバックを得る。5、2週間ごと振り返り、無効な記録を廃棄する。第4章3つの算出形態、カード、長文、教え。医者大学は初めから長文を求めない。最も軽い形は概念カードだ。今日出会った概念を1200字で自分の言葉に書き、例と判例を一つずつ強制する。低い敷居が継続を容易にし、蓄積すれば検索可能な個人知識庫になる。二つ目は長文算出だ。複数の関連カードを一つのテーマで論証まと、構造的につなげるとき、それらの論理関係、何が支え、何が反駁、 何に限定がいるかを処理せざるを得ない。長文は体系を本当に形成したかを試す最も直接的な手段であり、外部共有の主要な単体でもある。三つ目は、教えによる算出だ。学ぶ内容を完全な素人に説明するか、初心者向けの解説を書く。教えることは専門用語を剥ぎ、直感を復元し、前提を補うことを強いる。これが医者大学の最も激しい班である。滑らかに説明できないところには、考え抜かれていない隅がある。三形態は廃反せず、進展の経路を組める。カードで日常の蓄積、長文で段階的統合、教えで最終的な需要だ。日カード、週長文、月教えという実用的なリズム、1日1枚、1週1編、1月に1度以上の外部講義が抽象的な学習を実行可能なリズムに変える。第5章ワークフロー、入力から出力へのファインマン、執筆ループ。医者大学を地に落とすには反復可能なワークフローがいる。第一段階は思考入力だ。明確な執筆目標を抱えて読み、むやみに流さない。読む前に自問する。この一文から何を書くか？そうすれば脳は関連情報を自動選別し、慢読よりずっと聞く。第二段階は即時外部化だ。要点で直ちに材料を閉じ、今理解したことを1、2文書く。この段階が最も苦しく最も価値がある。依存なしで独立に生成させ、何が本当は分かっていなかったかを即座に露出する。多くはこれを飛ばし、たくさん読んでも何も残らない。第3段階は、構造的再編だ。散乱した即時メモを、問い、結論、証拠、判例の骨格で草稿に再編する。これは ODL の再構成と外部化に対応し、知識を本当に自分のものにする過程である。第4段階は、出どころと照らし構成し公開だ。草稿後、元の材料に戻り項目ごと照合する。理解がずれたか、証拠が足りないか、論理が飛んだか。構成済みの製品を小さい輪や公開基盤で公開し、本物の外部フィードバックを得る。一つの完全なループはここで終わり、次の入力はより鋭い問いを抱えて始まる。第6章典型例、書き手はいかに知識飛躍を遂げるか。よく耳にする。多くの本を読んでも混乱したままの人と、あまり書かないのにことの外飽き会な人がいる。違いは大抵入力量ではなく、執筆が知識飛躍、他者の知識を自ら行使できる判断力に変えるを完遂したかにある。以下、識別可能な例でその飛躍の起き方を示す。ファインマンを例にとる。彼の物理への深い理解は、長きにわたる複雑を単純にの訓練によるところが大きい。通俗言語で概念を説明できないとき、彼は公式を丸暗記しただけで本質を理解していないと知った。書くことと教えることは理解の探知機として働き、彼を繰り返しより深い原理へ押しやった。ダ・ヴィンチの脳と伝統を見よ。彼は頭に入れておくに頼らず、すべての観察、素描、演繹、自問を手書き原稿に外部化した。この持続的な外部化が、数十年の幅で双方を蓄積し相互検証させ、最終的に解剖、工学、芸術の間に稀な結びつきを築かせた。彼にとって書くことは思考の延長期間であった。現代の書き手も同様に恩恵を受ける。長く公開執筆する多くの人が報告する。本当に物事を悟らせたのは読書そのものではなく、書き留めて共有しよう。という決意がもたらした圧力と誠実さだ。誰かが追求し、誰かが厳密だと知るとき、曖昧な言い回しでごまかせず、概念を明瞭に磨かざるを得ない。これが出力駆動学習の最も本物の報いである。第7章測定指標、書くが本当に学ぶを促すかを見分けるには、測定なきところに、 医者大学の効き目は判断しがたい。第一の指標は、算出密度、習慣の安定した執筆文字数だ。それは外部化への投資を図り、習慣が築かれたかの固い証拠である。安定した算出なきところ、どんな療法も単なる願いだ。第二の指標は、概念保持、7日後原稿なしで確信の結論と鍵となる証拠を自分の言葉で復唱できるかだ。できれば本当の符号化が起きた証、できなければ当時は筆者であって理解ではなかった。この指標は長期記憶の質に直結する。第三の指標は、修正回数、公開後に読者が誤りを指摘する頻度だ。この数が妥当な範囲で高いほど、より本物の問題に触れ、より本物の盲点を露出している。最も危険なのは修正されることではなく、反駁も理解もされないまま公開されること。それは安全な無意味を書いた証かもしれない。第四の指標は、転移成功率、全く新しいが同型の問題に出会ったとき、以前書いた枠組みを呼び出して解体できるかだ。できれば知識は、記憶の項目から操作可能な能力へ昇格した証である。この4指標を習字の商標にしよう。そうすれば感覚で自己イブするのではなく、学習曲線が見える。第8症候頻度の完成、医者大学の5つの典型的な誤用。一つ目の誤用は、写さず写すことだ。本の文をそのままノートに写し、それを算出だと誤解する。写し取りは生成効果をほぼ引き起こさず、他者の言葉を別の場所に保管するだけだ。聞く医者大学は、不格好でも自分の言語で再構成せねばならない。二つ目の誤用は、概念に触れず感想ばかり書くことだ。今日は収穫があった。この方法は素晴らしい。といった情緒文は論理的一貫を何も強制せず、理解に全く役立たない。医者大学の書くべきは概念と論証であり、気分ではない。三つ目の誤用は、完璧を求めて公開を恐れることだ。多くは、まだうまく書けていない、という不安に滞り、なかなかペンを下ろさず公開しない。しかしフィードバックは公開からこそ来る。見られない執筆は最も貴重な構成の輪を失う。先に完成、後に完璧が、より割安な戦略だ。四つ目の誤用は、質より量だ。文字数を埋めるための空言は、思考を薄める。医者大学部の目標は変幅ではなく、理解の空隙を露出し埋めることだ。百字で一つの真の問題を明かすことは、一万字の安全なパラフレーズに勝る。五つ目の誤用は、広報への構成をしないことだ。書き終えて捨て、元の材料と照らし偏差を確かめないままなら、誤りは分かったつもり、の盲点に固化する。ループの最後の輪は構成であり、それを飛ばせば執筆は自己イブの記録へ対抗する。第9章行動チェックリスト、7日間医者大学スタート計画。今すぐ始めたいなら、実行可能な7日計画を提示する。1日目、最近理解したいテーマを一つ選び、それに対する分かったつもりの定義を書き、不確実な参加ところを印付ける。この段階だけで理解がいかに薄いか気づく。2日目から4日目、毎日関連資料を一つ読み、直ちに閉じて200字の概念カードを書く。そこには、一文定義、一例、一端例が必須だ。3日で3枚のカードを蓄積し、それぞれ前日より正確になる。5日目、3日分のカードをつなぎ、800字ほどの長文を書き、それらの間の論理を矯正して気づく。滑らかに書けないところが、理解の空隙の地図である。6日目、元の材料と照らし長文を構成し、証拠の欠落と論理の飛躍を埋め、フィードバックを得られる場所に公開する。7日目、一周を振り返り、今や台本なしで説明できる概念と、なお曖昧な概念を記録し、来週攻める次のテーマを定める。7日は単なる起点であり、 本当の変化はこのリズムを習慣にすることから来る。よくある質問。問1、私は執筆の基礎がないが、医者大学はハードルが高すぎないか。と、ハードルは文章力ではなく、自分の言葉での再構成にある。不格好。